サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
カタカラってなんでいいんですか？
口の開け方っていうのがそれぞれ違うんです、
うんうんうん、それが網羅されてるみたいな感じですか、ね、
そうです あとはあいうべ体操っていうのもあるんですけど、
うん
うん、あいうべ、これも結構思いっきりベロ出して、ね、口周りの筋肉形が全部変わる発音の仕方なので、
はい、
これもかなり効果としてはあります。あいうべ体操は結構小児とかにも使う体操ですけどね、はい、
なんかインフルエンザとかにも効くとか言ってませんでした？
あ、そうです、よう効きますね。免疫を上げて、まあ、唾液の出が良くなるので、はい、抗菌作用もあるからっていうことですね。
あ、なるほど。
噛む力、ものをまとめる力と飲み込む力で嚥下が行われてるってことですね。
そうですね。
でベロについてはパタカラ対象で筋力アップできるんですよね。他そのこの周りの筋力もパタカラでいけるってことですか？顔とか。
そうですね、まあ大きく一番開けてもらうのがいいですしね、なるべく大きくやってもらうのが大事ですけど、かなり筋肉は口周りは動くと思います。
まあ普通におしゃべりしたりとかするのも大事ですか？
大事です、大事です、大事です。
なかなか喋れない人もいてますもんね。喋らないっていうか高齢者の人
たち。そうですね。そうですね。ツップしてる人とかもいますしね。
うん、
なるべくやっぱり今の時期ね、喋れっていうのもちょっとあれなところはありますけど、でも、
はい、
なるべく口を動かすのは大事ではあります。
あとは誤嚥性肺炎の予防。
まあまあ口の筋肉を動かして唾液を出すこととやっぱり口腔ケアですね。習慣的に口腔ケアすることっていうのが大事にはなってきます。まあ口腔ケアでも大事なんが、はい、うがいとか口腔ケアしたあと歯ブラシした後に汚れを口の中から取り除くことっていうのが大事になってくるんです。磨きっぱなしが一番良くはないんです。
お、
特に高齢者に限ると基本的にその汚れプラークとか歯垢って呼ばれるもの、
はい、
あれって食べ残しとか食べかすではないんです。基本的に細菌の塊、バイ菌の塊なので、はいはいはい、口の中にいる間というか普段は歯とか歯茎とかベロとかに張り付いてるものなんですけど、はい、口腔ケアはそれを剥がして取り除くことなんですけど、歯ブラシをとかベロをきれいに磨くと剥がれるんです、
はい、
で剥がれるけれども口の中にいたままだと今度その口の中に浮き上がったプラークが肺に入ると誤嚥性肺炎になるんです、うん、で一番口腔内で菌の量が増えるタイミングっていうのは、
はい、
歯ブラシをしてうがいをしてない状態
が、うがいをしてない、はあはあ、はい、
歯ブラシで磨いてプラークを浮かした状態っていうのが口の中の、
は
あ、には大量に浮いてる状態になるんです。
散らばってるってことです、
ね、
そうです、
剥がれたやつが、
剥がれたやつが唾液の中に一番菌の量がいるタイミングっていうのはそこなんです、
うん、
なのでそれをうがいして流し出してしまうか、うん、そのスポンジとかでかき出してしまうっていうことをしないと口腔ケアをしたのに誤嚥性肺炎を招きやすい状態にしてしまうことになるんですね。なので口腔ケアはうがいをするかスポンジとか口腔ケアのシートとか、
うん、
ウエットティッシュみたいなシートとかでもいいので、はい、口の中から汚れをかき出すっていうところで終わりになります。
あれ、マウスウォッシュ的な洗口液とかってあんまり高齢者の方使ってないですよね？
あれはどっちでもいいです。高齢者の方に関して言うと、
はい、
飲み込む可能性もあるので。
ああ、そっかそっか、そうですよ、
ね、うん、どちらかというと普通のうがい薬か、
うん、
もう水で十分だとは思います。
あ、
結構味がすると反射的に飲み込んでしまう方っているんです。
ああ、はいはいはい、
なので普通の水でいいかなとは思いますけど。
あとまあそうそう、口腔ケアが必要だけどできない人とかいてるから、うん、ヘルパーさんにそれを教えるとか。
はいはいはい、口腔ケアは個人個人でやり方が違うんです。
うん、
その人その人に合わせたやり方っていうのがあるので、はい、全部一律でこうっていうのはちょっとなかなかに難しいとこはありますけど、まあある程度こうした方がいいですよっていうのは言えるとは思います、うん、基本的なやり方っていうのを覚えといてもらえればとは応用になってくると思うので。
飲み込むのは医療の領域で、噛むと送り込むに関しては歯医者さんの歯科の領域っていう話であって、
僕らの中では結構入院されたりして、
はい、
胃ろうになって帰ってくることってあるんですよ。結構胃ろうになっちゃったんやなとは思うことは結構あります。やっぱり口腔ケアをしてなくて胃ろうになることっていうのがやっぱ多いんです、ね。で、胃ろうになっても菌が口の中に溜まると誤嚥性肺炎も起きるので、その食べることが誤嚥性肺炎のリスクではないっていう側面は結構あると思うんです。胃ろうをすぐされるっていうのはちょっと僕らとしては、ちょっともったいないなと思うところはあります。結構口腔ケアをすると食べれるようになったりとか、食べれる状態を維持するっていうことは結構ね可能だとは思うんです、うん。久保さんと一緒に見てる方もそうですもんね。
はい。
最初は全然食べられへん状態やった人が、はい、今ペーストですけどね、はい、結構食べてるとは聞いてます。
そう、まあ ST さんも入ったりね、うん、してるんですけど、まあ歯がね、うん、もうグラグラしてるところがいっぱいあったん で、うん、ですし、口腔ケアももう全然できてなくって、うん、講習もあったし、はい、で先生にお願いしたんですけども、まあ、綺麗に整えながら噛めるように歯を整えてもらって、
うん
うん、まあ、ST さんの訓練もあり、うん、で食べれるようにはなってきてるんですよね、うんうん、食べ物で誤嚥性肺炎が起こるんじゃなくて、うん、唾液で寝てる間に飲み込んだりする唾液で誤嚥性肺炎に る、ね、なったりとかもあるので、うんうん、決してその食べ物の誤嚥では、うん、だけじゃないと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね。
そう、松本先生、いろいろありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い。
そしたら最後にですね、ちょっと今後ちょっと今いろいろ考えられている展開とかですね、今聞かれている皆様の方にですね、メッセージの方よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
歯医者ってなかなか何かないと関わることがない職種だとは思います。でただまあ高齢者になってくるとやっぱり口の中をきれいにしてしっかり機能を維持していくっていうことは大切になってきます、まあ、なかなか見てわかるものではないので、判断というのは僕らドクターが判断することになりますけれども、普段関わりがない分頼みにくいというのは結構あると思います。ただ歯医者は今結構訪問だとか介護職にどんどん関わっていってますので、気軽にご相談いただければと思います。今後やっぱり僕としては以下の先生としっかり連携して、特にあと介護職の方々と、まあ、連携していきたいと思うんですけれども、まあ、風通しがいいというか気軽に相談できるような立ち位置にしかもなれれば、どんどん利用者さんの方にもプラスになるかなと思いますので、何でも気軽に相談していただければと思いますので、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今後ね、フレイルと口腔ケアというのはすごいつながっていくやろうしね、
ま、そうですね、まあ、どんどんね、認知、はい、されていけばいいと思います。
そうですね、またちょっといろいろお話伺えたらと思います。
そうですね、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
今日は増本歯科クリニックの増本直人先生でした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。